来教会参加安息日聚会。
主様の導きに感謝します。また皆さんに平安がありますように。
求神施恩带领我们。
どうか主様の恵みが私たちに望まれますように。
每个人来领受安息日的福分。
また皆様が一人一人安息日の祝福を得られますように。
早上想用跟随耶稣继续互相分享勉励。
午前もイエスに従うというテーマを持ってお互いの励ましといたします。
昨天晚上有谈到跟随耶稣有两种情形的人。
昨晩イエスに従う人には二つの状況があるということについて話しました。
一种是主耶稣主动呼召。
一つ目は主イエス様自ら召された選ばれた人々です。
好像我们一出生就是教会的家庭里面的人。
ちょうど私たちの中には、教会の、クリスチャンの家庭で生まれたそのような人と同じです。
第二种就是这个人他听见或是领受到主耶稣的恩典。
また二つ目の人というのは、主イエス様の言葉を聞いたまたは恵みを受けたという人です。
他自己呀、来跟随耶稣。
そして自分からイエスに付き従った人々です。
就好像我们慕道了一段时间之后，
ちょうど私たちが求道してしばらくの間，
我们明白了，
それを悟り，
耶稣是这一位救主，
イエスが救い主であるということを悟って，
我们来跟随耶稣，
そしてイエス様に付き従ったそういう人と同じです。
大概会来跟随耶稣，应该只有这两种情形。
ですからイエスに従うには二つの状況があると思います。
跟当时候跟随耶稣的人是相同的。
そして当時イエスに従った人々と同じ状況です。
但是在这么多人跟随耶稣里面，
多くの人々がイエスに従ったけれども、
不管你是什么情形来跟随耶稣，
どのような状況でイエスに付き従ったにしても、
都会像圣经里面所记载着四种不同动机的人来跟随耶稣。
聖書には四種類の違った動機を持った人々がイエスに従っていました。
第一种就是为病得医治。
一つ目の人は病が癒されるためです。
就是肉体的平安。
それはすなわち肉体の平安を指しています。
这一种情形来跟随耶稣。
こういう状況でイエスに従いました。
但这个会随着我们领受了平安就淡忘了耶稣。
しかし、肉体の平安を求めてイエスを忘れてしまいます。
第二种情形是为了吃饼得饱。
そしてもう二つ目は、パンを食べるために、
是为了
満足するために、
为了追求属世的利益啦，
すなわち世俗的な利益を得るためです。
第三种情形是为了看神迹。
三つ目の状況は奇跡を見るためです。
他的信仰是建立在神迹上。
その人の信仰というのはこの奇跡の上に立てられています。
那这个也没有办法跟随主到底。
それもイエスに最後まで付き従うことはできません。
我们跟随主要跟随主到底。
イエスに従うには私たちは最後まで従わなければなりません。
就要为了永生之道来跟随耶稣。
それは永遠の命の道をずっと付き従うためです。
因为这是我们信主最主要的目的。
これは主を信じる最終の最も重要な目的です。
刚开始或许是为了病得医治。
最初の頃はもしかすると、病が癒されたくて来たのかもしれません。
或许是为了属世的利益。
また世俗的な利益を得るために来たのかもしれません。
或许是因为看见神迹。
また奇跡を見るために来たのかもしれません。
但是我们必须要往前走。
しかし私たちは前進しなければなりません。
我们必须要追求长进。
そしてこの、成長を追い求めなければなりません。
不然我们很容易就因为没有追求长进就离开耶稣了。
成長を追い求めないがゆえにイエスから容易に離れてしまいます。
我们追求跟随耶稣最主要是要得到永生嘛。
イエスに付き従うことの一番の目的は永遠の命を得るためではないでしょうか。
所以我们动机要建立在追求永生之道来跟随耶稣。
ですから私たちの動機を永遠の命を得るためにイエスに従うということにしなければなりません。
就好像众人都离开耶稣了，
会衆たちがみなイエスから離れたように。
但是十二使徒没有离开。
しかし十二弟子は離れませんでした。
为什么他们没有离开？
どうして彼らは離れなかったんでしょうか？
为什么他们将来能够得到这么大的福分？
そしてどうして彼らは将来こんなにも大きな祝福を得ることができるんでしょうか？
就好像彼得所说的。
それはちょうどペテロは言ったようです。
因为主有永生之道。
というのは主には永遠の命があるからです。
我们今天要来跟随耶稣。
今日私たちも主に従っています。
我们都应该建立在为了追求永生之道来跟随耶稣。
ですから私たちも同じように、永遠の命を得るためにイエスに従うべきです。
那我们不论遇到什么事情。
そうすれば私たちはどんなことにあったとしても。
我们都能够跟随主到底。
主に最後まで従うことができます。
那今天我们要来分享我们如何来跟随耶稣。
今日私たちは皆さんと分かち合いたいのはどのようにして
我们要怎么做才叫做跟随耶稣？
どのようにすれば主に従うということになるんでしょうか？
我们先来看彼得前书第二章。
ペテロ第一の手紙の2章。
看二十一节。
21節。
彼得前书第二章二十一节。
ペテロの第一の手紙2章の21節。
二十一节。
21節。
你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。彼得为了永生之道来跟随耶稣。
ペテロはイエスに従ったのは永遠の命を得るためです。
那么他在写彼得前书的时候，
彼がペテロの第一の手紙を書いた時。
他在这里就提醒我们。
ここで彼は私たちに注意喚起しました。
我们要为永生之道来跟随耶稣。
私たちは永遠の命道のためにイエスに従いますが。
他更清楚地提醒我们。
彼はもっとはっきりと私たちに注意しています。
耶稣是为我们留下榜样。
イエスは私たちのために模範を残されました。
所以我们要跟随他的脚中行。
ですから私たちも彼の御足の後を踏み従うようにと。
什么叫做跟随他的脚中行？
御足の後を踏み従うとはどういう意味なんでしょうか？
也就是说，耶稣走到哪里？
それはすなわちイエスがどこに行くにしても。
我们就必须要跟到那里。
私たちは必ずそれに従わなければならない。
耶稣往东走。
イエスが東に行くならば。
我们就必须往东走。
私たちは東に行かなければなりません。
这个就是。跟随他的脚中行。
これこそが御足の後を踏み従うという意味です。
那在四福音里面有记载耶稣去哪里？
四福音書の中にはイエスがどこに行かれたかについて書かれています。
我们就必须要到那个地方。
ですから私たちはその場所に行かなければなりません。
这叫做跟随耶稣的脚中行。
これが御足の後を踏み従うという意味です。
那到底耶稣的脚中走到哪里呢？
ではイエスはの御足はどちらに行かれたんでしょうか。
我们先来看路加福音的第二章。
ルカによる福音書の2章。
路加福音的第二章。
ルカによる福音書の2章。
41節到46節。
41節から46節。
路加福音第二章41到46節。
ルカによる福音書2章の41節から46節。
每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。四十二节。当他十二岁的时候，他们按着节期的规矩上去。四十三节。所马的节期，他们回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷，他的父母并不知道。四十四节。以为他在同行的人中间走了一天的路程，就在亲族和熟识的人中找他。四十五节。既找不着，就回耶路撒冷去找他。四十六节。过了三天，就遇见他在殿里坐在教师中间，一面听一面问。圣经在记载耶稣脚中的时候。
耶稣の御足の後を聖書が記載しているときに。
这里是耶稣的第一个脚踪。
ここはイエスの第一歩の御足の後です。
是耶稣十二岁的时候。
それはすなわちイエスが十二歳の時のことです。
他的脚踏进了耶路撒冷的圣殿。
彼の足はエルサレムの宮に入りました。
这个是耶稣圣经里面记载的第一个脚踪。
これは聖書に記載されているイエスの御足の後の 初めてのことです。
我们今天要跟随耶稣的脚踪。
私たちは今日イエスの御足の後を付き従っていますが、
我们第一就是要踏进教会。
私たちは一つ目、教会に足を踏み入れることをしなければなりません。
教会就好像古时候的圣殿一样。
教会は、古代の聖なる宮と同じです。
因为圣殿是敬拜神的地方。
聖なる宮は、礼拝をする場所だからです。
我们的教会在这里也是敬拜神的地方。
私たちの教会も、神を礼拝する場所です。
圣殿是献祭的地方。
神の宮は捧げ物をするところです。
是祈求的地方。
また祈り求めをする場所でもあります。
教会也是祈求献祭的地方。
また教会は捧げ物をする場所でもあります。
所以耶稣的脚踪第一个地方。
ですからイエスの御足の、一つ目の後は。
就是走进圣殿。
聖なる宮、神の宮に入ったことです。
在他的脚踪当中。
彼の御足の後の中で。
这个是最重要的。
一番重要なことです。
也是信仰的第一步。
また信仰の第一歩でもあります。
我们今天是跟随耶稣的人。
今日私たちは、イエスに従うものです。
耶稣第一个脚踪是踏入圣殿。
イエスの、第一歩の足は神の宮に入りました。
这么看重信仰。
こんなにも信仰を重んじていました。
这么看重敬拜神的事。
また神を礼拝することをこんなにも
重んじていました。我们如果是一个跟随耶稣的人。
もし私たちがイエスに従う人であるならば。
耶稣的第一个脚踪我们怎么可以不跟呢？
イエスの第一歩の足跡を従わないでいられましょうか？
第一个脚踪都跟不上了。
一歩の第一歩の御足の後も従わなければ。
以后的脚踪怎么跟得上呢？
今後の足あとどうやって追うべきでしょうか。追うことはできるでしょうか。
イエス为什么上耶路撒冷上圣殿去呢？
イエスはどうしてエルサレムに登って神の宮に入ったんでしょうか。
圣经是有记载哈。
聖書には書かれています。
就是他十二岁的时候。
彼が十二歳の時。
他们就按着节期的规矩。
慣例に従って。
并且守满了节期。
しかも祭りを守っていました。
是按着节期的规矩哦。
祭りの規定に従っていました。
并且是守满了。
しかも最後まで祭りを守っていました。
那个不是主耶稣他自己的想法。
それは主耶稣様ご自身の考えではありません。
这个是规矩的规定。
これは慣例、規則です。
既然当初的信仰有这样的规定。
当時の信仰にはこのような決まり事がありました。
虽然他是救主、他是从天而降的神。
彼は天から下った神であり、救い主であったけれども。
但是他也按照规矩。
しかし彼も決まり事に従って。
该进圣殿的。
そして、宮に入るべき時に。
该守节期的。
また祭りを守らなければならない時には。
他都守了。
すべて守っていました。
并且是守满了。
しかも、終わりまでずっと守っていました。
我们今天在教会里面也有教会所规定的规矩。
今日私たちの教会にも教会が決めたその規則というものがあります。
我们有晚间的聚会。
私たちには夜の集会があります。
有安息日的崇拜。
また安息日礼拝もあります。
有各团契的组成。
またそれぞれ交わり会もあります。
有事工的需要。
また奉仕の必要性もあります。
这些都是教会的规矩。
これはすべて教会の規則です。
为了造就我们的信仰。
私たちの信仰の徳を高めるために。
为了让我们的灵性成长。
また私たちの霊性を成長させるために。
安排我们有敬拜神的时间。
私たちに、神を礼拝するそういう、分担を
有
時間を割り振っています。
有侍奉神的工作。
また神に仕えるという働きもあります。
这就好像主耶稣的时代。
これはちょうどイエスの時代と同じです。
他在犹太人的信仰里面。
彼は、ユダヤ人の信仰において。
他都按着这个规矩来。
この規則に従って。
我们也应该是这个样子。
行っていましたので、私たちもそのように行うべきです。
因为我们是在跟随耶稣啊。
というのも私たちはイエスに従うものだからです。
我们不应该有自己的认为跟想法。
ですから私たちは自分の思い考えを持ってはなりません。
那才是一个跟随耶稣的人哦。
そして初めてイエスに従う者と言えます。
所以希伯来书第十章二十五节那边就讲哦。
ですからヘブル人への手紙の十章の二十五節には、
我们不要停止聚会，
集会をやめることはしないようにと書かれています。
这个也是教会的规矩呀。
これも教会の規則です。
免得我们停止惯了，
私たちは、やめることに慣れてしまわないように、
就忽略了这个规矩，
そしてこの規則をおろそかにしないように、
你的脚中没有办法再踏进这个教会里面来，
あなたの足がこの教会に踏み入れることはできないようになってしまいます。
那你跟不上耶稣，
そうするとイエスに追いつけません。
你说你是跟随耶稣的，
あなたは自分自身でイエスに従うものと言っていますが、
耶稣的第一个脚踪，
イエスの第一歩の足跡は
我们都跟不上了，
私たちはそれにですら追いつけません。
我们用什么来证明我是跟随耶稣的呢？
どのような証拠を持って私はイエスに従うものと言えるんでしょうか、証明するんでしょうか。
没有跟随耶稣，
イエスに従っていません。
哪来领受永生之道呢？
従わなければどうやって永遠の命を得ることができるんでしょうか。
我们也要按着规矩，
ですから私たちは規則に従わなければなりません。
教会的规矩，
教会の規則があります。
跟耶稣一样，
それはイエスと同じです。
上到教会来，
教会に上ります。
并且守满了这些规矩，
しかもこれらの規則を全て終わりまで守っています。
我们才能够跟得上耶稣的第一个脚踪，
そうすることで初めてイエスの足跡に追いつくことができます。
那这段圣经又讲到第二件事情，
そしてこの聖句では二つ目のことが書かれています。
耶稣上到圣殿里面去，
イエスは神の宮に登っていきました。
他除了按着规矩以外，
規則に従うだけでなく，
在四十六节这边就记载哦，
46節に記載があります。
耶稣是在殿里坐在教师中间，一面听一面问。
イエスは宮の中で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしていました。
表示耶稣重视真理，
それはイエスが真理を重んじているということが現れています。
教师是教导真理的，
教師とは真理を教える者たちのことです。
以当时候来讲，
当時から言いますと，
是教导神所规定的律法，
神は定められた律法を教える者たちです。
以我们现在来讲，
今で言えば，
就是这一本圣经，神的话语，
聖書、神の言葉です。
我们进到教会里面来，
私たちは教会に入って，
耶稣的脚踪是坐在教师中间，
イエスの足というのは教師たちの間にありました。
他是很认真的来学习圣经的话语，
彼は非常に一生懸命に神の言葉を学んでいました。
就好像我们今天到教会里面来，
ちょうど今日の私たちが教会に来て，
我们也是按着规矩来啊，
私たちも規則に従っています。
我们来到这边也是要来学习圣经的话语，
私たちはここに来るのも聖書の言葉を学ぶためです。
这原本就是主耶稣所走出来的脚踪啊，
これはもともとイエスが踏み出した足跡です。
所以我们按着规矩进到教会里面来，
ですから私たちも規則に従って教会に入ってきました。
我们也应该跟耶稣一样，
ですから私たちもイエスと同じように、
好好的来领受神的真理，
よく神の真理を受け入れる，
这是非常重要的生命现象，
これは非常に重要な命の現象です。
因为主耶稣说，
というのはイエスがこう言われたからです。
我的话就是生命，
私の言葉は命である。
所以我们今天是在领受生命，让我们的生命更加的活泼，
ですから私たちは今日命を受け取って、そしていただいて、そしてこの命をより活発なものにしています。
我们真的要看重神的话，
ですから私たちは神の御言葉を本当に重要視しなければなりません。
这是主耶稣的第一个脚踪了，
これは主耶稣様の第一歩の足跡です。
他重视圣殿的崇拜，
彼は宮での礼拝を重んじていました。
他更重視認識真理，
より一層真理を知り、またそれを重視していました。
我们一个跟随耶稣的人，
私たちイエスに従う者として，
我们应该要这样来做，
このように行うべきです。
尤其是重視真理，
特に真理を重んじることに関して
真理的重視应该是从小孩子开始
真理を重んじることは小さい頃子供の時からやらなければなりません
我曾经看过一则小故事
私は以前こういった小さな物語を見たことがあります
刚刚看的时候觉得蛮好笑的
最初見た時には非常に面白いと思いました
但是后来想一想心里蛮觉得蛮心酸的
しかしよくよく考えてみると本当に、心苦しいということに気づきました
他说有一个小明啊有一个人叫小明
ある小明という人がいました
有一次参加教会的宗教教育的课程
ある時教会の宗教教育の授業に参加しました
教会少年班的学生
彼は教会の少年班の学生です
那一天的崇拜时间上的课的题目叫做耶路撒冷倒了
その時の授業の内容はエルサレムは崩れたという内容でした
学生有十几位
そして生徒は十数名いました
老师很认真在上课讲故事
先生も非常に一生懸命に物語を話していました
这个老师很会讲故事
この先生は物語を話すのが上手です
所有的学生都听得很 入神、啊、
ですから全部の学生が聞き入っていました
只有小明哦睡着了打瞌睡了
しかしただ一人この小明だけが居眠りをしてしまいました
打瞌睡到后来就趴在椅子上睡觉了
居眠りをして机に伏せてしまうほどでした
那这个老师呢看到小明打瞌睡睡着了
先生は小明が居眠りをして寝入ってしまったのを見て
就把小明叫起来
小明を起こしました
小明被叫起来了哇好紧张
小明は起こされて非常に緊張しました
わ不知道该怎么办
どうしたらいいか分かりません
那这个老师看到小明这么紧张就安慰他
先生は小明がこんなにも緊張しているのを見て慰めました
小明小明你不用害怕
小明怖がらないでいいですよ
老师问你一个问题如果你答对了就可以坐下来
先生は質問するからもし答えられたら座っていいからねと
老师就这样问他
で先生は小明に聞きました
小明小明耶利哥城是怎么倒的
小明エリコ城はどのようにして倒れましたか
老师刚刚讲过而已嘛
先ほど話したばかりの話です
很简单的答案啊
非常に簡単な答えです
結果这个小明就这样回答老师了
小明はこのように答えました
他说老师啊耶利哥城不是我弄倒的啦
先生エリコ城は私が倒したんではないですよと
这个老师吓一跳
で先生はこれを聞いてびっくりしました
我刚刚讲的课你都没在听啊
私が話した授業の内容全く聞いていなかったんですね
他还以为老师在质问他你为什么把耶利哥城弄倒
先生はあなたはどうしてエリコ城を倒したのかとそう聞き違えていました
所以他说耶利哥城不是他弄倒
ですから彼女はエリコ城は私が倒したんではないとそう答えたのです
这个问题很大
これは問題非常に大きいです
应该要找他的父母亲谈一谈
ですから彼の親を探して話さなければなりません
儿童聚会结束了
そして宗教教育は終わって
小明的妈妈来接小明
小明のお母さんが迎えに来ました
哇这个老师赶快跑过去了
で先生は急いで走ってきました
哎呀小明的妈妈我跟你沟通一件事哦
小明のお母さん私はあなたに言いたいことがありますよ
小明哦我问他一个问题说耶利哥城谁弄倒的他说他不是他不是他弄倒的啦
小明に私がエリコ城は誰が倒したんだと聞いたら小明は私が倒したんではないと答えたんですよ
这个妈妈听了很生气啊
でお母さんはそれを聞いて非常に怒りました
哇这个小明怎么可以这样子呢
小明どうしてこんなことをしてしまったのか
但是没有多久
しかし間もなくし
这个妈妈想一想不对呀
小明のお母さんはよく考えてそれは違っているなと考えました
我家小明是比较调皮没有错了
私の家の小明はやんちゃであるということは間違いない
但是很诚实啊
しかし真面目です
他没有说谎过呢
嘘をついたことありません
所以这个小明的妈妈就跟老师讲
ですから小明のお母さんは先生に話しました
他说老师老师
先生
我们家小明是比较调皮啦
うちの小明はちょっとやんちゃですが
但是他是很诚实的小孩子
しかし正直者です
所以他说耶利哥城不是他弄倒的应该就不是他弄倒的啦
ですから、エリコ長は彼が倒したのではないと言ったのは、それは正しいことです。
老师，你要不要再去查查看，到底是谁弄倒的啦？
で、先生に、誰が一体それを倒したのかということを調べてみてくださいと。
哇，这个老师一听快倒了。
聞きまして、で先生はそれを聞いて倒れそうになりました。
难怪他的孩子不懂啊。
まあ、道理で子供は分かっていないわけだと。
哇，这个老师非常生气。
まあ先生も非常に怒りました。
想去找他的爸爸谈啊。
そしてお父さんに話そうと考えました。
后来有一次家庭访问，儿童区的家庭访问。
後に宗教教育の家庭訪問の時に。
就到他家去了。
彼の家に行きました。
他就把这件事情告诉他的爸爸。
そしてこのことをお父さんに話しました。
哇，他的爸爸更生气了。
お父さんもっと怒りました。
就往桌上一拍，砰，很大声，老师吓一跳。
机をバンと叩いて先生はびっくりしました。
他说啊，我就知道一定会出问题。
まあ。絶対に問題が出るということは分かっています。
宠孩子宠到这种程度。
まあ、子供を甘やかしてこんなにもなってしまった。
他就在老师面前拍着胸脯说了。
で、先生の前で胸を叩いてお父さん言いました。
老师你放心。
先生安心してください。
我一定调查清楚。
私はきっちり調べますから。
到底耶利哥城是不是我儿子弄倒的？
エリコ城がうちの子が倒したのかどうか調べますと。
我们会笑，表示我们知道怎么倒的了。
まあ、私たちが笑ってるということは、誰が倒したのか分かってるということですね。
小明不知道怎么弄倒的。
小明はどのようにして倒れたの、崩れたのか分かりません。
故事看完之后，我们把角色换一下。
まあ、物語を読んで読み終えて、そして角度を変えて。
如果我是小明的爸爸。
もし、私がこのお父さん、シャオミンのお父さんだったら、
或者是小明的妈妈、
またシャオミンのママだ、お母さんだったら、
可能你就笑不出来了。
もしかすると笑えないかもしれません。
我这么糊涂、
こんなにも私は愚かです。
我对神的话语、圣经的故事这么的不熟悉、
神の御言葉、聖書の物語に対してこんなにも理解していません。
那我的孩子就不懂啊。
ですから、子供もわからない。
所以想了之后，哇，心里非常的心酸呐、啊。
ですから考えてみると本当に心は痛むことです。
如果我们用这种态度来面对信仰，
もしこのような態度で信仰に向き合っているならば、
我们就不是在跟随耶稣。
私たちはイエスに従っているとは言えません。
因为耶稣不但按着规矩进到圣殿里面去、
イエスは、規則に従って宮に入って。祭りを守っているばかりでなく、
他也坐在教师中间呢。
また教師の間に座っていました。
一面听一面问。
そして話を聞いたり質問したりしていました。
他要明白神的话。
彼は神の御言葉を悟ろうとしていました。
他要知道什么应该做，什么不能做。
そして何をしているしたらいいのか、何をしたら悪いのかということを知ろうとしています。
他要清楚神所喜悦的是什么。
また、神が喜ばれることは何であるのかということを知ろうとしています。
这个就是耶稣的第一个脚踪。
これこそがイエスの第一歩の足跡です。
他按着规矩到耶路撒冷的圣殿去。
彼は規則に従って、慣例に従ってエルサレムに。
所以凡事要跟随耶稣的人。
ですから、すべて、イエスに従う者たちは、
如果这一步没有踏上去、
この一歩を踏み出さなければ、
啊、那我们怎么继续跟随耶稣呢？
今後引き続きどうやって従うことができるんでしょうか？
所以我们要立定志向。
ですから私たちは、志を立てなければなりません。
按着规矩、
そして規則に従って、
进到教会里面来、
教会に入らなければなりません。
按着耶稣的脚踪。
イエスの足跡に従って
好好的来学习圣经的道理。
よく聖書の教えを学ばなければなりません。
我们才能够做一个神所喜悦的基督徒。
こうして初めて神の喜ばれるクリスチャンとなることができます。
我们才是一个真正跟随耶稣的人。
こうして本当にイエスに従っているものと言えます。
第二个地方。
二つ目。
我们请看约翰福音的十二章。
ヨハネによる福音書の十二章。
第一节。
一節。
約翰福音的十二章第一節。
ヨハネによる福音書の十二章一節。
逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。耶稣的脚踪来到了一个地方。
イエスの足跡はある場所に行きました。
这个地方叫做伯大尼。
ここはベタニアです。
后面有特别介绍。
後ろの方に特別に紹介されています。
这个伯大尼呢，就是他叫拉撒路从死里复活的地方。
ベタニアというのはラザロというものが死人から蘇ったところです。
哦，可见耶稣非常看重这个地方。
イエスがここを非常に重んじていたことが分かります。
他行了一个极大的神迹。
彼は非常に大きな奇跡を行いました。
ラザロ都已经死掉四天了。
ラザロは死んでもう4日経っていました。
如果按照当时候的状态，拉撒路早就烂掉了，烂了，臭了。
もし当時の状況からすれば、ラザロはもうすっかり腐ってしまっています。
但是主耶稣进到伯大尼。
しかしイエスはベタニアに入った時、
他竟然能让死去四天的拉撒路从坟墓里面走出来。
死んで4日も経ったものを墓から蘇らせることができました。
如果我们再看福音书里面的记载，
福音書の記載を見てみると、
耶稣走进伯大尼最少有三次。
イエスがベタニアに行かれたのは少なくとも3回ありました。
一次就是路加福音第十章三十八节到四十二节。
一つ目はルカによる福音書の十章の三十八節から四十二節に書かれています
。また服侍耶稣。
マルタがイエスに仕えていました。
マリア坐在耶稣的跟前听耶稣讲道。
マリアは足元でイエスの足元で御言葉を聞いていました。
主耶稣称赞玛利亚。
主耶稣様はマリアを褒めたたえました。
他说你已经选上上好的福分了。
あなたはより良いものを選んだと。
第二次就是他让拉撒路复活。
そして二度目はラザロを復活された時です。
就是记载在约翰福音的十一章。
それはヨハネの福音書の11章に書かれています。
ヨハネ福音的12章是第三次。
そしてヨハネの福音書の12章は3度目です。
为什么我们说耶稣看重伯大尼呢？
どうしてイエスがベタニアを重んじておられたということを言っているんでしょうか？
因为主耶稣传道的时间大概三年呐、啊。
というのもイエスは伝道された期間はだいたい3年ほどでしたが、
他要去的地方太多了。
彼が行かれた場所というのは多くありました。
他要传的地方太广了。
そして彼が伝えた場所というのは非常に広域です。
但是能够这个地方让耶稣走进去三次啊。
しかし、この場所をイエスが三度も足を踏み入れました。
表示耶稣在这一个脚踪上非常看重伯大尼这个地方。
そこからイエスの足跡から見ますと、このベタニアという場所は非常に重要だということがわかります。
那到底伯大尼是什么地方呢？
いや、ベタニアとは一体どういう場所なんでしょうか？
如果我们去查一下资料。
私たちは資料を調べてみますと、
伯大尼的意思就是困苦之家。
ベタニアという名前の意味は貧しい家という意味です。
这个地方就是困苦之家啦。
この家というのは貧しい家です。
你看，在一样同样的事迹记载在马可文十四章。
同じ事柄がマルコによる福音書の14章に書かれています。
那里有特别介绍一个人叫做长大麻风的西门。
そこには雷病を患ったシモンというものが出てきます。
西门长大麻风，他也住在那里呀、啊。
雷病を患ったシモンもそこに暮らしています。
当然主耶稣已经把他医好了嘛。
まあ、当然主耶稣様は彼を癒されました。
不然长大麻风的人是不能够跟人家相处的。
そうでなければ雷病を患った者が他の人と、往来することはできません。
可见原本伯大尼它不是一个地方。
ですから、もともとはこのベタニアというのは一つの場所ではないことがわかります。
它是一群在城里面没有办法居住被赶出来的可怜人。
町の中で暮らすことのできなくなったものが追い出されて集まった場所です。
好像长大麻风的。
例えば、雷病を患ったもののように。
他们不能够再住在城里面啊。
彼らは町の中に住むことができません。
当然就被赶到城外喽。
ですから城外に、追い出されてしまいます。
当然除了长大麻风的人以外啊。
そして雷病を患ったもの以外にも。
还有很多被鄙视的人。
また蔑視された人もいました。
你不能够住在城里面、
城内に住むことはできない、
就没办法就住在城外咯。
ですから城外に追い出されてしまいます。
那人是群体的动物啊、
人というのはグループで生きているものです。
那一些人就聚集在一处、
ですからそういった者たちが一緒に集まります。
好像现在的难民营一样啊。
まあちょうどジプシーのようです。
很可怜的人啊。
非常にまあかわいそうなものです。
まあ越住越多、越住越多。
ですから住めば住むほど人数も多くなっていきます。
人从那边经过的时候。
そして人がそこを通るとき。
就问说，哎，那里怎么那么多人住啊？
あそこにどうしてあんなにもたくさんの人が住んでいるんだろうと言います。
知道人就啊，这困苦之家啦，哎，困苦的人住的地方啊。
で知ってる人はあれは貧しい者たちが住む場所だよと教えます。
困苦的人住的地方就是伯大尼啦。
貧しい者たちが住む場所をベタニアと呼んでいます。
啊，伯大尼就是困苦之家啦。
ですからベタニアは貧しい者の家という意味です。
所以耶稣的脚中最喜欢去哪里啊。
ですからイエスが一番好んで行かれた場所というのは足というのは
就是困苦之家。
貧しい者の家です。
我们今天在跟随耶稣。
今日私たちは、イエスに従っている者たちです。
耶稣喜欢走到困苦人的家里。
イエスが好んで行かれる場所というのは貧しい者たちの家です。
我们一个信主的人。
私たち主を信じる者は。
我们来跟随耶稣。
イエスに従っています。
我们的脚也要常常踏入困苦人的家里。
私たちの足も、よくこの貧しい者たちの家に行かなければなりません。
所以主耶稣他就讲了。
ですから主耶稣様はこう言われました。
康健的人用不着医生啦。
健康な人には医者はいらない。
有病的人才用得着。
病気する人こそが必要としています。
我来不是要救义人。
私がこの世に来たのは義人を救うためではありません。
我来是要救罪人。
私が来たのは罪人を救うためです。
这个是主耶稣向我们所表明的一件事。
これは主耶稣様が私たちに対して表明された一つのことです。
所以我们跟随耶稣的人。
ですから私たち主に従う者は
要跟耶稣的脚踪是一致的。
イエスの足跡と一致しなければなりません。
我们要看一看哪些人需要。
私たちはどのような人が必要としているのかということを見るべきです。
我们要走进这个家。
そしてこの家に入っていくべきです。
让他们因为我们的到来。
私たちが、来たことによって彼らは
而得到帮助。
助けを得られます。
得到扶持。
また援助を受けることもできます。
好像主耶稣进到伯大尼这个地方。
主耶稣様がちょうどベタニアに入られたように。
他讲道理给这个玛利亚听。
御言葉をマリアに聞かせました。
好像主耶稣走进伯大尼这个地方。
主耶稣様がこのベタニアという場所に足を踏み入れたのは、ちょうど
长大麻风的西门，还有西门的医治。
また、雷病を患ったシモンを癒されましたが。
啊，他让拉撒路复活。
またラザロを復活されました。
好像他走进伯大尼。
それはベタニアに入って、
他让世人知道拉撒路所做的是一件美事。
世の人々にラザロに行ったことは、ラザロが行ったことは素晴らしいことであるということを知らしめるかのようです。
所以每一次耶稣进到伯大尼的时候、
ですから毎回イエスがベタニアに足を踏み入れるとき、
都带给困苦之家的帮助。
ベタニアの貧しい者たちの家に入って。助けていました。
而这种脚踪是非常有价值的。
このような足跡というのは非常に価値のあるものです。
因为你能够让平安、让恩典进到这个困苦人的家里。
というのは平安と恵みを貧しい者の家に携えていくことができるからです。
让他重新再领受神的恩典。
そして彼らを一から神の恵みを受けさせることができるからです。
让他能够得到帮助。
また助けを得させることができるからです。
天底下有哪一种工作比这个工作更有价值呢？
この世の中においてこのような仕事の他に価値のある仕事はあるでしょうか？
当你让别人有这一种帮助跟造就的时候、
人が助けを必要として徳を高める必要があるときに、
你晚上睡觉都会下
夜寝たとしても、
因为
笑、笑います。
因为你有满足。
というのはあなたは満足しているからです。
对你的生命有满足。
あなたの命に対して満足があるからです。
你也可以告诉自己。
また自分自身に対しても
主は我跟着你的脚中行了、
主よ私はあなたの足跡に従っていきますとそういうことができます、
所以我们要关心我们周遭软弱的弟兄姐妹
ですから私たちは周りの弱い人兄弟姉妹に関心を寄せなければなりません
需要我们帮补的弟兄姐妹
また私たちは助けを必要としている人々に兄弟姉妹に対して
我们这样做就是跟耶稣的脚中行了
イエスの足跡に従うようにこのように行わなければなりません
大概十八年前
大体18年前
不是18年前22年前
失礼22年前
我注目这个高雄教会
私は高雄教会台湾の高雄教会に注目していました
高雄教会算是一个也是有年纪的教会啦
高雄教会も年季の入った教会といいます
那我到这个教会之后
この教会に行った後
我的习惯是会先看教会的那个信徒名册
私の習慣は信者名簿を見ることです
我就跟总务这样讲
私は総務にこう言いました
我们教会的信徒名册在哪里呀
私たちの教会の信者名簿はどこにありますか
他就去把信徒名册拿出来了
で総務は信者名簿を出してきました
哇这么好几本的
何冊もあります
我说哪有信徒名册这么多本的
こんなにも信者名簿が多いのはびっくりです
他说哎呀传道我跟你解释一下
で、伝道者私は説明しますよと言いました
这一本是最新的
この、信者名簿は一番新しいものです
这一本是旧的
でこれは古いものです
这一本是从其他地方抄过来的
でこれは他のところから移してきたものです
另外一本呢就是特别的
一冊は、特別な名簿です
信徒名册还有特别的哦
信者名簿の中に特別な名簿があるんですかと
聞きました怎么特别法
どういう特別なものですかと。
这个特别就是说找不到的啦。
この特別というのは見つからないという。
有名字但是找不到的啦。
名前はあるけれどもその人は見つからないという。
真的有够特别啦。
ですから、まあ見つからないといえば非常に特別ですねと思いました。
我就用差不多两个礼拜时间去看这些资料。
私はだいたい2週間かけてこの資料を見ました。
我就再重新再整理。
で、一から整理し始めました。
因为我们要详细知道羊群啊
というのも羊の群れを詳しく知らなければならないからです
才能够留心料理呀、
そうすることで心に留めて
不知道羊群在哪里、
まあ、この羊の群れたちがどこにいるのかわからないと
怎么留心料理呢、
そうするとどうやって心に留めてことをなすことができるんでしょうか
用两个礼拜时间做了整理
ですから2週間かけてこの名簿を整理しました
然后我第一个工作
で私の一つ目の仕事は
就是真的去找那些找不到的信徒啦真的找
まあ見つからない信者を本当に探すことから始まりました
后来我就整理了几些资料
で私は数冊の資料を整理して
那个时候有一个老执事女的执事叫陈灿云执事
でその時に老執事、陳執事という人がいましたが
可以说是有高雄教会他就在那个地方啦、
まあ、高雄教会にずっといた執事です
我就找到一个名册里面的一个人
で名簿の中にある人を見つけました
わ这个人不知道放多久了、那个、
どれくらい
放很久了
放牧したかいなくなったか分かりません
哇这个人家里面好几个人啊
でこの人の家族は何人もいます
这个人如果能够找回来的话就好了
もしこの人が見つかったらいいなと思っていました
那我就问了好几个人
で何名かに聞きました
这个人认识吗
この人を知っていますか
我说不认识啊
知りません
我再问那个陈执事
で陳執事にも聞きました
陳執事这个人你认识吗
陳執事この人知ってますか
看了好久想不起来ね
でずっと眺めて、思い出せませんと言いました
陳執事不然你拿回去再想想看啦
で執事持って帰ってずっよく考えてみてください
因为如果你想不起来的话我看大家都不会认识啦
もしあなたが思い出せなければみんな分からない知らない人だと思いますので
经过一个礼拜之后
で1週間経って
我又回到高雄教会
私はまた 片顔教会に戻ってきました。
早祷会的时候，
そして朝のお祈り会の時に、
陈执事就跟我讲，
陈执事が私に言いました。
传道，传道，这个我想起来了。
伝道者、私はこの人を思い出しました。
这个哦，大概五六十年前的啦。
この人はだいたい五六十年前の人です。
五六十年前啊，难怪这个快要烂掉了。这个五六十年前啊，
五六十年前了啊。前というんですから、もう本当に古いです。
哇，这个信徒哦，这个妈妈很热心哦。
この信者のお母さん非常に熱心な人でした。
以前教会哦，刚开始有煮饭给信徒吃的时候，都是他的妈妈来煮哎。
教会でみんなにご飯を食べさせるときに、このお母さんがずっと作っていました。
あ、と、找不到他啦。
しかしもうその人は見かけません。
你怎么找到的？
うん、伝道者、あなたはどうやって探したんですかと聞きました。
我还没找到，我只是找到他的资料而已啦。
私はまだ探していませんよと、ただ資料が見つかっただけです。
我是在整理资料，说，哎，这个人，我家里面五六个。
ね、資料を見たときにこの人は家族は五六人いると見ました。
记录很清楚啊。
記録ははっきりと書かれています。
后来我就去找。
ね、私は後に探しに行きました。
再怎么找都找不到这个住址啦。
で、ずっと探してもこの住所は見つかりません。
奇怪、有这个住址怎么会找不到呢？
この住所はあるのにどうしてこの場所は探し出せないのかと思いました。
后来想说应该哦，路有改过。
後に道路が変わったんだな、道が変わったんだなと気づきました。
我就去派出所找资料。
そして私は派出所に行って資料を調べました。
派出所说这个不能查的。
で、その場所に行ったらこれは調べることはできないと言われました。
我跟他讲说我是教会的传道啦。
私は教会の伝道者ですと言いました。
啊，这个是我们教会的信徒。
で、この人は私たちの信者です。
啊，我现在找不到这个住址。
で、今私はこの人の住所が見つかりません。
我想透过你们的资讯。
ですからあなた方の情報を通して。
查一下这个住址有没有改号了，或是改路名了。
住所の番号は変わってないか、また道の名前は変わってないのか調べたいのです。
他可能看我也不像坏人啦。
ね、相手は私を見て悪い人ではなさそうだと思ったようで。
真的进去找了。
ね、本当に入って探しに行きました。
大概十几分钟。
ね、十数分くらい経って。
他就很高兴跑出来啊。
ね、喜んで出てきました。
哎呀，真的有哎，真的在这里啦。
本当にここにありましたよ。
你这个路名改了啦。
この道の名前変わっているんです。
现在改什么路名？
ね、今はこういう名前に変わっています。
啊，几号都有。
そしてその番号はあります。
啊，我们很高兴就去找啦。
で、私たちはついに探し出せたと喜んでいました。
真的找到了。
本当に探し当てました。
我就帮他按门铃。
そして、ベルを鳴らしました。
大概十分钟都没有声音了。
ね、十数分経っても、まあ音はしません。
我想说可能不在家吧。
まあもしかすると不在かなと思いました。
我们要离开的时候。
そして離れようとするとき。
隔壁的这个邻居啦。
隣のご近所さんが。
我说啊，你们要找谁？
誰を探してるんですかと聞いてきました。
我们要找某某人啦。
ある人、この人を探しています。
他在家吗？
家にいますかねと。
他们在啦，在家。
彼らは家にいますよ。
老了怎么可能到处跑？在家。
年寄りですので、外に出るわけありませんよ。家にいますよと言いました。
可是我们已经按门铃大概快十分钟了，都没有回应呢。
ベルを鳴らしてもう十数分経ってのに全然返事返ってこないんですよ。
啊，因为他们生病了。
まあ彼らは病気になっているんです。
年纪大了，七十岁了。
もう年寄りで70数歳です。
动作比较慢。
ですから行動も非常に鈍いです。
那我们还在聊天的时候，
私たちがまだおしゃべりしてる時、
里面就有一个声音出来，就是他家里面声音出来。
家の中から声が聞こえました。
哎，他就发声说：“谁呀？”
誰ですかと。
还好没有走，不然那谁呀，他就没有人理他了。
もしまだそこにいてよかったです。でなければ誰も答えられませんから。
我是教会的传道。
私は教会の伝道者です。
这句讲完之后，他就不开门了。
でその言葉を言った後に。ドアを開けませんでした。
怎么都没来开门呢？
なんでドア開けないんだろうと。
再怎么按门铃，不理我们了。
ベルを何回鳴らしても全然相手にされませんでした。
好像传道是魔鬼一样啊。
まあ伝道者がまるで悪魔のようです。
哇，他不来开门呢？
来てドア開けに来ません。
后来我们就没办法就回去了。
で私じゃしょうがないので帰りました。
第二次去。
そして二度目に行った
時。第三次去。
三回も行きました。
第四次去。
四回も行きました。
不知道去了几次了。
もう何回行ったかわかりません。
我认定这个地方就是伯大尼。
私はここはベタニアだと認定しました。
我们一定要不断的去。
絶対に何回も行くべきだと。
要把耶稣的恩典带去。
イエスの恵みを携えていかなければならない。
开不开门是他的事。
まあドアを開けるか開けないかは彼らのことです。
去不去是我们的事。
しかし行くか行かないかは私たちのことです。
我跟那些访问团、访问组的弟兄姐妹这样勉励。
ですから私は訪問組の兄弟姉妹に励ましました。
不知道第几次了。
もう何回目のことだかわかりませんが、ベルを鳴らして。
え、又有声音了。
でまた声が聞こえてきました。
我这个时候就不讲教会的传道。
この時は教会の伝道者とは言いませんでした。
我说，你的朋友来找你了。
あなたの友達ですよと。
え、他想说我哪里来的朋友啊？
ね、どこから来た友達かなと思ったようで。
我也是属灵的朋友，没有错啊。我没有讲谎话。
例の友達ですから嘘はついていませんよ。
多久没有朋友来找我了？怎么有朋友来找我呢？
まあ長年友達は来ていないので。どの友達が来たのかなと。
那一次他真的开门了。
で、その時彼はドアを開けました。
他一开门，我没有等到他讲话，就马上进去。
で、ドア開けたら何も言わせずに、すぐに入りますと言いました。
他如果关起来，我就在门内啊。
もしドアを閉めてしまったら入れませんか。
他把我赶走，我不走怎么办呢？
で、もし追い出された時に。行かなかったら。
我进去，他一直看我。
で、ずっと、私が入っていったら、彼らはずっと見ていました。
那时候我才三十几岁而已啊。
私はその時はまだ三十数歳のものです。
我怎么有这么年轻的朋友呢？
こんなにも若いお友達がいるかなと思ったようです。
问我说，你是谁的小孩？
あなたは誰の子供だねと聞いてきました。
我是耶稣的小孩。
私はイエスの子供ですと答えました。
这个时候他就知道了。
この時に。彼は分かりました。
不是叫你们不要来吗？
教会の人、あなたに来ないでと言ったじゃないと。
我说是的，你叫我不要来，但是我要来啊。
あなたは来ないでと言ったけど、私は来なければならなかったんです。
我是你的朋友啊。
というのも、私はあなたの友達だからです。
我们有共同一位耶稣为父啊。
私たちは共通の父イエスがいるでありませんか？
所以我们要建立美好的关系啊。
ですから、いい関係を作らなければなりませんよ。
他那个时候很生气。
その時彼は非常に怒っていました。
一直要把我们赶走。
ずっと私たちを追い出そうとしていました。
我跟他讲说，你也要给我一个理由，为什么要把我们赶走啊？
で、私は彼にどうして私たちを追い出すのか理由を言ってくださいと言いました。
啊，讲那么多没有用了，不要讲了。
そんな長いこと話しても無駄だと言わなくてもいい。
你要赶一个人走，你要让我知道为什么我被赶走吗？
人を追い出すときにはどうして追い出すのか理由を言わなければなりませんよと。
后来我那个脸皮装厚一点了。
まあ私はもう少し厚かましくなって。
他看我不走。
私が行かないのを相手は見て。
他就跟我讲。
話し始めました。
教会哦，没有用了。
教会はもう役に立たないと。
教会没有用是什么意思？
教会は意味がないというのはどういう意味ですかと。
我妈妈在五十年前过世了。
私のお母さんは五六十年前に亡くなりました。
教会从来没有一个人到我们家里面来慰问。
教会は一人も私たちの家に慰問してこなかったのです。慰めに来なかったのです。
我就要勉励他嘛哈。
ですから私はこう励ましました。
我说啊，你妈妈过世了，有没有跟教会通知啊？
あなたのお母さんが亡くなったことを教会に知らせましたかと聞きました。
他说没有。
知らせていませんと言いました。
他说没有，当然教会没有办法来啊。
教会に知らせてなかったら教会は来ることはできません。
他就更生气了。
と言ったら彼は
もっと怒って立
ちました。
说指着我的头。
そして私の頭を指さして。
你又在替教会讲话了。
また教会のために弁護している。
你出去，出去。
出て行け出て行けと。
我不要听。
もう聞きたくない。
通通在对教会讲话。
ずっと教会のために弁護している。
我那时候觉得，哎呦，为什么被他骂呢？
でこの時私はどうして彼に怒られてるんだろう。
他怎么那么生气呢？
なんでこんなに怒っているんだろうと思いました。
我说啊，我讲错了什么话吗？
私はなんか間違ったこと言ったかなと。
他说，我妈妈在教会里面，通通是他在煮饭呢。
私のお母さんは教会でずっとご飯を作ってきた。
一个礼拜没有去煮饭。
一週間ご飯作らない。
教会不会知道吗？
そしたらお母さんが亡くなったことを教会は知らないはずがないだろうと。
不会问吗？
で質問聞かないわけもないだろう。
我听他这样讲，我很惭愧了。
まあ、私はこのことを聞いたときに非常に恥ずかしいと思いました。
我们真的做得不足。
私たちがやってることは本当にまだまだ足りないと思いました。
啊，那这个老人家就开始讲一些他的心声了。
そしてこのお年寄りは、心の、まあ、本音を話し始めました。
但是感谢主的啦。
しかし感謝のことに。
哎，他回来了。
彼は戻ってきました。
五十年没有踏进教会一步。
50年も、教会に足を踏み入れていませんでしたが。
他又回来了。
しかしまた戻ってきました。
回来不是只有他自己得造就。
まあ、こ戻ってきて自分が徳を高められたばかりでなく。
回来之后，所有弟兄姐妹都得造就。
帰ってきた後に全ての信者たちの徳を高めることができました。
不是只有他得。得快乐然后喜乐。
彼だけが喜びを得ただけでなく、
所有弟兄姐妹都很喜乐。
すべての兄弟姉妹が喜んでいました。
因为伯大尼，我们进去了。
というのはベタニアの中に私たちは入っていったからです。
我们走进耶稣所走进的伯大尼。
イエスが歩まれた入っていかれたベタニアに足を踏み入れたからです。
有一些人现在就是住在伯大尼。
私たちのある人たちは、中のある人たちはベタニアにまだ住んでいます。
我们要跟随耶稣的脚踪。
ですから私たちはイエスの足跡を歩んでいかなければなりません。
要看重这个地方。
そしてこの場所を重視しなければなりません。
要让在困苦里面的弟兄姐妹。
貧困にいる貧しい中にいる兄弟姉妹たちを。
或者是慕道朋友。
また求道者を。
因为我们跟随耶稣的脚踪走进他的家。
私たちはイエスの足に従うものなので、その人たちの家に踏み入れるべきです。
让他得到帮助造就。
そして彼らが助けられるように、また徳を高めることができるようにしなければなりません。
一起来唱诗。
賛美歌を歌います。